災コミュニティ、富山シティ FM の水上恵子です。災害は突然起こります。いざという時のために日頃から意識を高く持ち、準備できるものはしておくと安心です。この番組では県内で防災・減災活動に携わる皆さんをゲストにお迎えし、その活動をご紹介しながら、いざという時の備えについて皆さんと共に考えていきたいと思います。防災コミュニティ、今回は富山県防災士会の中川勲さん、小川進さんにお話を伺いします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、お願いします。
さて、今日のテーマは東日本大震災なんですけれども、中川さん、ボランティアとして岩手県の方に行かれているんですね。
はい、震災からほぼ1ヶ月ほど経った4月の13日から16日、岩手県の宮古市へ、富山県が派遣した災害救援ボランティアの第1次の派遣として参加しました。
そうですか、はい、富山県災害救援ボランティアということで、第一陣ということですけれども、これはどういったメンバーで行かれたんでしょうか。
第一陣のメンバーは私たち防災士3名と、それから、社会福祉士の方、介護福祉士、ホームヘルパー、看護師などの人と、それから一般の方、それと、県の社会福祉協議会の関係の方、それと県の男女参画課の関係の方で19名の方が第一陣で参加しました。
そうですか、はい、これはもうみんなでバスに乗ってという形ですか。
一台のバスに乗って、車中泊1泊含めて3泊4日の行程で行ってきました。
そうですか、はい、この1ヶ月経ったぐらいというね、その時期ですけれども、道中はいかがでしたかね。
道中は最終的には東北自動車道を通って、盛岡に入ったんですけども、途中高速道路から見える景色っていうのは住宅の関係の倒壊っていうのはほとんどそういう様子はありませんでした。胸の瓦が壊れて青いビニールシートをかけたというような状態が、宮古市に近づくに従ってそういう状態がずっと続いて、で途中大きな高速道路の橋とかそういうところでやっぱ結構地震で段差ができて、そこでバウンドするというようなことが盛岡に近づくに従ってそういう状態になりました。
実際現地ではどういった活動をされてこられたんでしょうか。
私たちは盛岡市内のビジネスホテルに泊まって約2時間かけて、宮古市の方へ朝バスで移動します。で、行った先では私は第一陣のあれとしてはちょうど1ヶ月ほど経って被災された方のいろんな様子というかが変わってきて要望もいろいろ変わってきているということで住民の方のニーズ調査をしようということで宮古市内の被災された地域を3地区ほどに確か分けてそこへ入って被災された方からの要望なりを聞くという活動をしました。
そうですか、はい、その時の皆さんのご要望というのは一体どういったことがありましたか。
そうですね、ちょうど1ヶ月をぐらい経ってましたんで被災地の状況というのはもうその時点でかなり春休みの学生とかで家の中の状態というのはかなり物は運び出されている状態でしたね。ただその床下がの泥出しができないために片付いても家の中に入れないっていうか、もちろん生活できないわけですけども、そういった状況でやったし、あと意外とお店をやっておられる方、1階がお店で2階に住居というところはもう1ヶ月時点でかなり大工さんが入って復旧 の、 作業をされておりました。だからかなり状況によって違いが非常にあるなという。で私らが行った時に一番やっぱり 住宅が被災されて住めない人が高齢の人たちはあのここに住めるんやろうかっていう心配、ここでまたあの復旧できるかどうかっていうの心配がされとったのはちょっと印象的でした。
そうですか、はい、じゃあのこういったことをしてほしいとかこういうことを困ってるっていう、まあ、お話もそうなんですけれども、はい、まあ、今 の, その気持ちなんか不安なんだよねっていうそういったお話もそのボランティアの方にはお話ししてくださったという、
あの私らの班はちょっとそこまではあの接触できなかったんですけども、あの一緒に行った班の中ではやっぱりあの自分 の, その思ってることを聞いてほしいということで、うん、とにかくまあ、そこはそんなにあの被災のひどくなかったところだったそうですけども、家の中に入ってあのお茶を出してとにかく話を聞いてくれ言うて、うん、あの言われて話を聞いてきた言うて言っていましたわ。
そうですか、はい、まあ、それも本当にニーズですよね、話を聞いてほしいっていう、
やっぱり話すことによって 気持ちが軽くなるっていうかね、あの、うん、そういう点ではやっぱりそういう活動も大事だなということを感じました。
そうですか、はい、そして小川さんは第2陣で行ってこられたということなんですね。
はい、そうです。
場所はどちらだったんでしょうか。
私たちは、ね、岩手県の野田村の方行ってきました、
はい、これが何日から何日までですかね。
私たちのはね、4月の23年の4月の21日から24日まで、同じく3泊、まあ朝帰ってきましたけど実質的には3泊3日ということで20名のメンバーで行ってきました。
このメンバーはどういった皆さんだったでしょうか。
私たちの方はですね、県内の、大学生それから主婦会社員と年齢も様々な方で、まあ、ご姓の方もおれば ご当の人もおいでました。
あ、そうですか。随分あの幅広い皆さんが、ね、集まっていかれたということなんですね、
はい、
この時にはどういった活動をされたんでしょうか。
私たちの時はですね、瓦礫の整理たちもだいぶ整理されてたんですけど、それにもやっぱり小さな時計とかですね、それから私気づいたのは、仏壇のお輪とかですね、うん、それからキャッシュカードの破片とかですね、そういったものはやっぱ田んぼじゃ何でも落ちてるもんですから、それを拾って分けるのと、まあ昔の、速攻ですかね、という形の方を、消毒で石灰を巻いてたんですけど、その今石灰を巻くのいうのは何をしとられるのか、ボランティア人の人がこれなんでこんなことしとらんですけど意味がわからないような状態でやってたんですよね。まあそれはまあこの消毒の意味あるがですよということで言いながら、はい、行動していました。
そうですか、まあ、そういうこう生活もちょっと垣間見れるようなものをですね、まあ、拾い上げたりっていうことがあったということなんですよね、はい、
そうなんですよ、まあ、それを見れてやっぱりですね、あ、やっぱ大変だったんだなとか、それから、下水拉致の配管がもう折れてるんじゃなくしてもう180度のねじ状態で上がってきてるのを見たりですね、そうすると、まあ、大変な、まあ、津波ということですかね、うん、そういったものだったんだなということで、感じました。
そうですか。あの小川さんは被災地の方との交流というのは終わりでしたか。
はい、あそこに避難者がおいでるという方の近くまで行ったんですけど、おばあさんに一人会ったんですよね、うん、その人はね、やっぱり自分のここが自分の土地だったのかなということで、なんか日中はですね、やはり働き盛りでしょ、みんなどっか働きに後片付けなんかで取られて、自分のところの椅子に座って僕がやったというかね、寂しそうに見とられたんですよね、うん、そこで我々が一生懸命やって手伝いしていたらジュースを持ってきてもらったんですよね、
はい、
これなんで私たちね、徹底に人がね、いらないですよと言ってるんですけど、 ああいう形を見ると、あ、おばあさんこれどうするのかなという合図にはなりました。
うん、ああ、そうですか。はい、その他のボランティアさん同士のこのつながり、横のつながりみたいなものもあったようですね。
はい、ですね、私たちの時はですね、そのチームとして富山県のキトキトチームというバスに垂れ幕を張っていったんですけど、
はい、
そのキトキトの意味は何ですかというて聞かれたのが、青森県のやっぱチームなんですけど、土日をかけてですね、で仕事のバスですかね、毎週土日 で、なんか延べ1000人になるまでなんか派遣していくということで聞きました。それからですね、米軍の三沢の米軍の基地からですね、米軍の方がね、毎日ですね、50人ぐらいですかね、ボランティアに来とるんですけど、活動してるのは、まあ、旦那さんとか若い人なんですけど、そこへですね、家族の人たちがね、そのやっぱ活動の 一環として、焼きたてのですね、ハンバーガーやパンなんてを差し入れてですね、それはね、被災地の人じゃなくして我々見て、ほら来てる人の、まあ、食事が終わりでないんですけど、そんな話して、食べてください食べてくださいって言われても、わあ、アメリカの人もこんなことまでしてくれるんだなということは、ちょっと私も、感心されました。
あ、そうですか。はい、まあ、1ヶ月経ったその後ですよね、やはりこういろんな人が被災地に入って、まあ、それぞれに思いを持って活動されている、そんな姿も見られたということなんですね。
はい、
中川さん、この時期なんですけれどもね、防災士会の皆さんにいろいろとお話を私聞いてきたんですが、東日本大震災がきっかけで防災士になったという方が多かったんですよ。
はい、
ということはつまりこの時期にはまだそんなに防災士の方多くなかったっていうことですよね。
まあちょっと正確な数字覚えてませんけども、実はこの震災をきっかけにして富山県と市町村による防災士養成事業というものが翌年から始まったんですね。
はい、
で私この震災あった時には富山県防災士会の、事務局長をしておりまして、
はい、
まあ、小杉さんが会長でしたんですけども、とにかく防災士を養成する事業を富山県に持ってこいやないかということで、うん、いろいろ相談をし始めとったんですね。ほんでそういう事業をしている日本防災士機構ともちょっと連絡を取りながら、そういう養成事業を富山県でできるように、この震災をきっかけにとにかく富山県の防災士を増やしたいということで、実は少しずつ動いとったんですけども、ちょうどその時に県がそういう事業をやるということの動きになったんです。だからある点では私ら防災士会を立ち上げてからかなり経っとったんですけども、その活動の中で毎年、まあ、富山県の総合防災訓練には富山県防災士会として参加して、まあ、いろいろ啓発宣伝をしてきました。
うん、
だったそういったようなことがある程度、まあ、防災士はそういう活動をするというようなことがある程度認識されて、県もその、まあ、そういう要請に乗り出したんではないかなということをちょっと感じております。
はい、そうですか。中川さんはどういったきっかけで防災士になられたんですか。
私はもともとダムの関係の職場におりまして、洪水を調節する、まあ、そういう目的を持ったダムなんですけども、まあ、防災に関わるところにいたということで、まあ、そういう経験を、まあ、生かしたいということで防災士になりました。
そうですか。はい、そういった元々の仕事もこの防災士になってから生かされることっていうのも多いですか。
私は災害に関して要するに河川の水害とかそういうことについてはやっぱりちょっとそういった仕事の関係で、まあ、いろんなこと分かる部分があるんで、そういう点は講座に行ってお話しするときなんかにはやっぱり役に立っておりますね。はい、
そうですか。小川さんは防災士になられたきっかけというのはどういったことがあったんですか。
実はですね、私はですね、もう防災士になって12年になるんですけど、私は要は郵便局へ勤めてたんですよ。
はい、
ただ、まあ、地域に貢献という、まあ、PR でないですけど、じゃあ何かすることないかということで防災士、まあ、少し興味もなかったわけではないんですけど、うん、全然は無知な状態でね、中川さんとちょっと違ってそういうこともわからないじまいで、まあ、この道に入ったんですけど、まあ、この今の富山県の防災士会の立ち上げにもじゃあ参加したいということでやったんですけど、 自分はやっぱりね、このボランティア活動でもわからないし、防災士という意味もそんなにわからないようで、一つ勉強していかなきゃならないということで始めたのがきっかけです。
そうですか、はい。まあ、でもそうですよね、あの郵便局に勤めていらっしゃいますと、その地域のいろんな方とこう顔を合わせたりですとか、またいろんなこの交流みたいなものもお仕事中にはあったということですか。
はい、そうです。まあ、要はそれに少しでも、まあ、郵便局の職員はこんなことしてますよということで、いうことでその防災士ということで、
はい、じゃあ現役の時になられたっていう。
そうです。
あの、
現役の時にこの資格を取って、で少しでも、地元の人に、したいな、還元したいなということで始めたのがきっかけです。
そうなんですか、はい。あの先ほどはあの実際にボランティアに行かれた、現地に行かれたお話をお伺いしたんですけれども、あのその現地に入る前ですよね、前にも活動があったということなのでご紹介いただけますか。
はい、あの3月にですね、あのテーマ県があの救援物資を、まあ、現地に送るということで、県民の皆さんにあの物資の提供を呼びかけました、
はい。
でその物資をあの、府中のトラック会館でしたかね、トラック協会の配送センター、そこにあの集めまして、あの仕分けをしてあの現地を送るっていう、その仕分け作業を、まあ、富山県防災士会のメンバーと一般の方で、まあ、そういう作業を約1週間ほどしました。
たくさんやはり物資というのは集まりましたか。
たくさん集まりました。で特にまあ、私らのところには直接集まらなかったと思うんですけど、やっぱり富山県はあの薬のあるということで、結構医薬品なんかも現地に確か行ってるはずですが、私らの、そこにはあの一般の生活用品が主に集まって仕分けということになったんですけど、
あのそういった救援物資を送る際にですね、まあ、今後こういった震災がないといいなとは思うんですけれども、まあ、もしあの富山以外の場所であった際にですね、あの岡和さん少し気をつけていただきたいことがありますね。
はい、実はですね、私もその一員として、物資の方の、区分けですかね、言っとったんですけど、まあ、医療品等とかですね、いろんなもんやっぱり、まあ、被災地の方へ送りますと言ったら、あったらうちにもこんなもんがあるからということで、また使ったものでもですね送ればいいなということで、まあ、そのトラック協議などを持ってきますよね。そういったものでもですね、まあ、本当に困ってるのは事実なんですけど、いざやっぱそちらの方送るとですね、やはり、まあ、新品というかね、使ってないものを、風でもやっぱりやったら早めね、やっぱり人間じゃ人のものということでなかなか使いにくいということがありますので、その辺では皆さん、理解してですね、送ってあげてほしいなということで感じました。
ああそうですか、はい。まあ、自分が使う立場だったらどうかなっていうのを少し想像していただくといいのかなというのがありますかね。
はい、そうなんですよ。特にやっぱりね、下着類とかそういったものは特にそれないかなというのは感じました。はい、
その他あのそういった仕分け作業ですとか、あと被災地に行かれまして中川さん何か気づかれたこととか思われたことっていうのはどういったことがありましたかね。
あのだいたいその物資の仕分け自体も多分富山県として大々的にやったのは初めての経験であったし、
はい、
だからあの例えばあの品物別に個数を書いてあの段ボールに入れて送るなんですけども、それもほとんど手書きの形でやるとか、なんか全く慣れてない、まあ、素人がやったっていうような感じで、やっぱりある程度そういうことを想定してきちんとした、まあ、様式って言ったらおかしいですけど、それに従ってこう書くようなことをやっぱ普段から考えておく必要があるということを一つ感じました。
はい、
それとあの私あの現地に行って避難所をちょっと、まあ、見学っていうか避難所の様子を見させてもらったんですけど、そこであの避難された方からちょっと話を聞く機会がありました。で 2人の方から聞いたんですけど、1人の方はおじいちゃん、
はい、
80近くのおじいちゃんでしたわ。小学校が避難所になっておったんだけども、その避難してったらそこのグラウンドがすでに津波が押し寄せて、そこでまあ避難生活できないということで、もう一つ高台にあるところに避難されたそうです。だからもうやっぱりその避難場所もある程度やっぱり何て言うか自由度がないと命を守るということにちょっとつながらないんかなっていう、さらに高いところに逃げれるようなことも考えておかない。でもう一人のおばあちゃんでしたけど、このおばあちゃんは地震が来た時にその津波が来るぞっていう近所の人のあれで初めて避難をしたそうですわ、
はい、
で妹さんと一緒に避難したんだけども、妹さんは引き波で流されて亡くなった。で先ほど言ったおじいちゃんもやっぱり近所の人に津波が来るということで言われて避難した。ですからやっぱりそういう災害の時に近所の人に声をかけて避難をするってことがやっぱり大事だってことを、うん、まあ、強く感じました。
そうですか、はい、小川さんはいかがでしょうか。
はい、私の方ではですね、今先ほども言ってた支援物資の方もですね、私たちも来た時にお米とかいろんな、そっか例えばですよ、長靴とか、長靴でもですね、まあ、子供さんとかそういったものをね、サイズ別とかね、ただ送っていただくんじゃなくして、やはり今の時期だ時期的なものの靴とか、それから北日本の大震災の時はやっぱり、そういう冬ですのでね、長靴とか着るものでもですね、そういったものをそれ何でもかんでも送るというんじゃなくして、区分けですかね、仕分けとかですね、そういったものを考えて送っていただきたいなということは感じました。
はい、
はい、
現地では何か気づかれたことはありますか。
現地の方ではですね、一番気になったのはやっぱりですね、便所とかそういった時方ですかね、あ、お年寄りたちはどうしとられるのかなと、私たちはもう応援に行ったは何もないんですよね。そういう、まあ、便所もあといくつあったんですかね、例えばそういったものでもやっぱり新聞紙として、お願いしたいなというのは感じました。はい、
今後への思い、またこういったことがないとも限りませんので、どういったことを私たちこの後こう気をつけて、まあ、思いを持っていた方がいいかといったことを教えていただきたいんですけれども、
まあ、東日本大震災をもたらした地震は正確には東北地方太平洋沖地震ということで、プレート境で発生した地震です。でこういう地震は数百年単位で起きて歪みを解放するというタイプの地震です。でもう一つは、活断層型地震で、これは数千年単位でその歪みを解放して地震を、まあ、起こすという。でこの東日本大震災をもたらしたその地震というのは、結局30年以内にかなりの確率で起こると言われておったところで実際に地震が発生して、それが前後に連動する形で大きくなって、まあ、マグニチュード 9.0 という地震になったんですが、そういうことを考えると、今南海トラフでこの30年以内に60%から70%の確率で地震が起こるということを言われております。ですから南海トラフの地震に私たちもちょっと備える必要がある。で特に富山県はちょっと離れとるという印象あるまですけども、この地震が起きれば富山県のほぼ全域で震度6弱以上の揺れが起きるだろうと言われたんですね。でもう一つ大事なのは、こういう 海で起きるあの地震のその時にはその内陸のその活断層の地震もあの起きる可能性が強くなると言われたんですね。だから富山県には石川県のあのにある森本戸ヶ断層とか大内川断層、県内には、呉浜断層とか法人寺断層とかいろんな断層があります。多くの断層があります。そういう点では活断層にも注意を払う必要があるということをちょっと皆さん知っておいていただきたいと思います。
はい、私の方からですねちょっと防災士と離れましてですね、私はやっぱ第二次の富山県の災害派遣として行きましたけど、まあ、ボランティア活動、まあ、応援に行くのはいいんですけど、こういったことは ですはね、一人で行動するんじゃなくして、ボランティアの活動するときはやっぱですね、受け入れと共有する方が一致しないとやっぱりできないことなので、まあ、こういうボランティア活動したいなという方はですね、ぜひ、こういった、ね、まとまった例えば県の派遣の方に入るとかですね、そういったことで事務所で言ったら行っていこうかなというじゃなくして、そういう心があるんだったらそういった方で、行かれればいいんじゃないかなというのは感じました。やっぱりボランティアですのでね、あちらの方も受け入れ方の方でね、こんなことをしてほしいなとかいうことでなるもんですから、例えば今だ防災士やからあんたも行かれというんじゃなくして、やっぱり人に押し付けられていくんじゃなくしてですね、あくまでも自分からこのようで参加してみたいなという思って行ってほしいなと感じました。
はい、ありがとうございます。はい、では防災士会のメンバーとして皆様に今伝えたいことってありますか？お知らせしたいこととかありますか？
はい、今富山県におられる防災士は約、1100名ほどでしたかね、なったはずです。でもちろん全員がいろんな場所で活動をされているとは思いません。またできないとも思います。ですが何らかの形で活動をしていただきたい、せっかく防災士になられたその心意気というか、そういうものをやっぱり生かすことをちょっと考えていただきたい。で当然富山県防災士会にも入っていただきたいんですけども、その地域 その防災力が高まるように一つ協力をお願いしたいと思っております。
はい、ありがとうございます。小川さんいかがでしょうか？
私の方からはですね、防災意識ですね、やはり富山県は災害の少ない都市と言われますけど、そうじゃなくして、まあ、地震も必ず富山県も来ると思います。それってだからそういう認識してですね、防災に意識を高めてほしいなということで、そういう防災士の方にも、興味を持ってほしいなということで思っております。
はい、以上です。今日はですね、東日本大震災をテーマにお話を伺いしました。富山県防災士会の中川勲さん、小川進さんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日の放送はいかがでしたか？富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお聞きいただけます。防災コミュニティ、お相手は富山シティ FM 水上恵子でした。